ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町。いつものサラリーマンが休日に野球場にいた。
チームのコミュニケーションを活性化させるためにって部長が俺たち部下と草野球をしてるんだけど、部長以外乗り気じゃないんだよな。あの新人くんなんかもう目が死んじゃってるよ。このままじゃ部署の空気も余計に悪くなるし、どうしよう。終わったらまたあの人に相談してみようかな。
後日、彼は路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェに向かった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。
ということで、部長がみんなを草野球に引っ張り出したんですけど、休日をこんな風に使われたらうまくいかないですよね。
私の友達も似たような経験があって、なんて休日に上司と会わなきゃいけないんだって言ってました。そういうのは万人受けしないのかもしれませんね。
マスター、何かいい方法ないもんですかね。
あります。
ありますか。
サウナです。
サウナって大体一人じゃないですか。せいぜい二人ですよ。みんなでサウナですか。何言ってんすかマスター。
いやいや、だからチームのコミュニケーションを活性化するにはサウナなんですよ。部署の皆さんも巻き込んで、明日にでもサウナに行ってみてください。
ちょっとマスター、なんか売り上げ落ちてきたからってなんかもうどうにかなんかどうかしちゃったんじゃないですか。
失礼な。こちらは真面目に言ってるんですよお客さん。
チームのコミュニケーションにサウナって、いやさすがにマスター今日嘘でしょね。嘘でしょ。
言いましたね。人を嘘つきオーバーリするとは、もはや客とも思えないその態度。わかりました。ではこの後サウナに詳しい方をここにお呼びしますので、真偽はそこで確かめてください。では浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今夜も開店です。文化放送未来文化ビレッジ浜松町イノベーションカルチャーカフェ、略して浜カフェ、マスターの入山紀恵です。
見習い店員、ボイスメディアボイシー広報の高原恵美です。
浜松町で働く文化放送アナウンサー砂山圭太郎です。
はい、浜松町イノベーションカルチャーカフェ、この番組はイノベーション、ビジネスですね、それからカルチャー、文化面、こういったところで今日本中世界中で面白いこと、新しいことがいっぱい起きていて、その第一線で活躍されている方にこの浜松町に来ていただいて、時に楽しく、分かりやすく、そして深くお話をしていただくことで、この2時間聞いていただいた後で、この番組面白かったけど、それだけじゃなくてちょっと勉強にもなったなということをリスナーの皆様に持って帰っていただく番組ということで、昨年の10月から始まりまして、今日で第15回ということで、今日も頑張ってやっていこうと思うんですが、実はちょっといきなりなんですけど、今日ね、この後夜、この番組7時に始まって9時に終わるじゃないですか。その後私実はですね、ダッシュでテレビ東京に行きまして、テレビ東京で夜11時からワールドビジネスサテライトっていう、大江真理子さんがやってて、今日大江真理子さんじゃないんですけど、
今ね、長めの
お休み取られてますので、実はその番組に私ゲストコメンターで出演するんですね。で、よくたまに出演させてもらってるんですけど、そのためにあれもやっぱり大人のビジネス番組なんで、スーツを着ないといけないんですよ。上下ネクタイきちっと締めて、だけどすなちゃんとかね、高見ちゃんわかるけど、僕普段ラフな格好してジーパンとかなんで、
ジーパン、Tシャツ、ジャケットが定番
ですね。定番ですよね。なんで実はですね、家でスーツを詰めるんですよ、スーツケースに。でそれを大学とかここのに持ってきて、それをそのままテレ東に持ってきて、あそこで着替え、スーツに着替えるってこと、実は裏話ですけどやってるんですね。ところが今日もね、詰めたんですよスーツケースに。そして大学着いた、気づきました、そのスーツを家に忘れてきたことに。
やっちまいましたね。
それは
というわけでもう超びっくりして、 もうスーツ着ないといけないね、ちゃんとした番組ですから、まあ、この番組はちゃんとしてないわけじゃないけどまあね、ワールドビジネスサテライトですから
映りますからね、
そう
絵面もね、
そこでまさかのスーツがないっていうあーってもう夕方4時ぐらい早稲田でパニックですよそこでまあどうしたかというと、まあ、実は交互期待なんで、はい、あの番組見ていただければと思うんですが、
何らかの手は、は
い、打ちました、
打ったってことですね。
危ない危ない、もう
T シャツのまま出るのかどうかです
けど、ジーパン T シャツのこの格好
まま、足が映りますもんね、
そうね、
ちょっとね、
やばいやばい、うん、
ちょっとじゃあ足元から、
うん、あの皆さんチェックしていただければということで、はい、ハラハラなんですがやっぱね、忘れ物っていくつになってもやるなと思うんですけど、
皆さん多いっすよね、多分
めっちゃ多い
マスターね、
この番組に来ること忘れそうになりますからね
忘れんな
大丈夫かみたいな、
あのインドネシア行く時もね、あの充電器を買ったんですけど、その買った充電器をここにちゃんと置いて、
そうそう、
旅立っていきました、
文化放送に置いて忘れてって そ,、ね、そのままインドネシアに行くっていう、大変困りましたけど、あの時あスナちゃんとかあります、忘れ物、
僕めちゃめちゃあるんですけど、はい、僕もあの普段ラフな格好してたまにこう司会の時だけスーツに着替えてまた戻るっていう、
あ、じゃあ同じパターンだ、
スーツを持ち歩くことはあるんですですけど、
はいはい、
ベルトを忘れてしまう、
あー分かる、あーベルト盲点なんですよ、
ありますね、
靴下を忘れてしまう
分かる分かる、白い靴下はあるけどみたいな、
あの短いあのなんくるぶしが出るソックスは今履いてるけど、
はいはいはい、
長いのがない、
はいはい、
どうしようみたいなの、よく
それよくある、
よくあります、
やっぱ着替えって怖いですね、
怖いです、
確かに着替え、
高山ちゃんなんかあります、
忘れ物ですよね、物を忘れるはあんまりないかもしれないんですけど、
はいはい、
人の名前を忘れることが最近増えてんで、
はい、
それがやばい
だと思って20代でしょもう覚えられなくなってんだ、
そうなん
です、それ例えばボイシーに新しい子がいっぱい入ってきたりすると、
そうですね、まあ、社内はさすがに行けますけど、
はい、
あのそれこそパーソナリティさんが結構な頻度で入ってくるので、
はい、
なんかたまに遊びにフラッと来てくださった
時に、あ、そうボイシーに来るパーソナリティの方ね、は
い、とかだと、あれあの顔は見覚えるけど名前なんでしたっけみたいな、声聞いてチャンネルは分かるんですみたいな、
大丈夫、結構そういうの我々の名前分かってます
よ、もちろん、もちろん
我々は大丈夫ですか
あります分かってますけど、それ結構多くて、でもお二人もなんか声かけられること結構多くないですか、なんか思い出せないとかってたまにありません、
まあ、僕大学教員なんでやっぱり学生さんから声かけられて、たまにねあのお辞儀されるんですよ目の前で、
あ
誰だろうってやっぱ思うんですよね、うん、この子授業で俺教えてるのか、でも多分そうなのかなって思って僕もお辞儀をするっていう、
うん、は
い、
僕はごまかす術をもう身につけて、
あ、教えてください、
知りたいです、
どうですか、
いやもう普段何のこう動揺を見せないってことですね、
あの
もうすごいもう、
あー砂山さんこんにちは、
あ、この前、あお久しぶりですみたいな、
うわ今めっちゃ好感度下がった
それ言われたら覚えられてないということですね
ということで、砂ちゃんに会った方は気をつけましょうということですね、
はいはい、
さあでは今日のメニュー参りましょう、この後すぐ常連さんとして久しぶりですね、
はい、
パナソニックゲームチェンジャーカタパルト代表の深田正則さんを迎えして、主な経済ニュースを入山さんが解説するエコノミートピックスとエコノミートピックスプラス、そしてビジネスパーソンにとって欠かせないキーワードや専門用語を独自に解説する浜松町ビジペディア、
これあれですよね、今のところずっと女子大、芸人女子大生、芸人女子大生って流れで、先週が精神女子大学の滝戸紀恵さんだったから、
はい、
当然今回は芸人さんですよね今週
って思うじゃないですか、
思いますね
今日は明治大学3年の工藤理央さん、
お
ー、2回目ですね、
ついにパターンを破ってきましたね、プロデューサーが、
あのプロデューサーが意表をついたんだよって、すごい胸を張ってきたんですけどあまりにもちっちゃい意表でちょっとリアクションは取れなかったんですけどああそうかぐらい、
そうか、じゃあまだプロデューサー芸人見限ったわけじゃない、
ね、じゃないです、
僕はそろそろ見限ってきてるのかなと思ったんですけど、
いやいや多分
芸人は、
うん、L シャラ L シャラの時もあったんでちょっと、うん、
読めなくなってきましたね、
ちょっと女子女子で行ったんじゃないですか、
なるほど、
はい、はい、その明治大学の工藤理央さんがプラントベース食品、
はい、
プラントベース食品を取り上げます、
はい、8時からはゲストコーナー、浜松町イノベーションサロン、黒曜株式会社黒曜サウナ部の部長川田直樹さんとチームのコミュニケーションを活性化するにはというテーマでお話します、
はい、というわけでこれ先週の、ね、予告の時からもう話題になってますけど、これすでに二重の謎があるわけですよ、うん、この紹介に、うん、まず黒曜ってあの文具大手メーカーでしょ、うん、あそこに
オフィスの、ね、
オフィスの、ね、
用品を、ね、揃え
てるメーカーじゃないですか、はい、その超一流企業黒曜にのサウナ部の部長、すで、
うん、
にこの時点 点で意味が分からないわけですよ。そしてそのサウナ部の部長の川田さんがチームのコミュニケーションを活性化するにはサウナだってことでしょ、うんうん、
まさに先ほどのドラマですよ
ね、 そうですね。
というわけで全く意味が分からないんで、でもきっと面白い話だと思いますので、、はい、楽しみにしたいと思いますね。
はい、続いてビジネスに役立つ経営学者の漫画アニメ解説、アニメムーミンを経営学者の目線で解説します。
まあまあなんか理由分かりましたよ、はい、ちょっとだけムーミンの母国といえばあれですねっていうね、
は
い、
そして8時40分頃からは横浜 DeNA ベイスターズ初代社長池田純さんがお送りする池田純スポーツコロシアム、以上のラインナップです。
さあそして今日もあなたからのメッセージ募集します。今日のテーマは、まあ、サウナがテーマだけに、はい、お風呂サウナの入り方、
うん、ね、まあ、サウナだけだとちょっと間口狭いんで、うん、お風呂も含めて結構いろんな方がいろんなこだわりの入り方とか、うんうん、まあ、ちょっと習慣でこうやっちゃってるってあると思うんですけど、すなちゃん何かあります？
僕ですか、
はい、
特にないかな。
高見ちゃんなんかあります？
私あの髪の毛をすごいサラサラにすることにもう命をかけて
る。そうなんだ。
そうなんですよ。なんで サウナとかお風呂とかに入るときはもうトリートメントをちゃんとつけて長風呂とかそのサウナとかも結構長く入るので、
それちゃんとコンディショナーとかが染み通るようにしてっていうことね。
ま
あ確かにそういうのちょっとありますね。あの僕も一応トリートメント最近するんですけど、はいはい、一応こう顔を洗うぐらいの間はこう浸して流す。
なるほどなるほど。
はい、やってます。
上からとかね。なるほど。ありますか？
僕はですね、うん、雑誌読むんですよ、お風呂の中で、湯船で。で、長風呂するのがすごい好きで、
シャシャになっちゃいません？
大丈夫大丈夫。アメリカに住んでた時はやっぱり日本恋しいでしょ、うんうん、アメリカ住んでると何が恋しいって日本の食べ物と温泉なんですよ、はい、なんで両親にルルブ熊本とか、はい、ルルブ岡山行ったことないんですよ、岡山なんて、岡山ルルブ岡山送ってもらって岡山の温泉情報を見ながら アメリカの汚いアパートのバスタブに入ってるんですよ、うん、とちょっと岡山に行った気分になるいうことをやってましたね。
なるほど。
ね、お風呂はそれぞれね、人それぞれ楽しみがあると思うんで、ぜひそういったことをメールで送っていただければということですね、
は
い、
宛先こちらです。イノベーションアットマーク joqr.net、 イノベーションアットマーク joqr.net、 イノベーションの綴りは innovation です。ツイッターのハッシュタグ浜カフェをつけてお願いします。浜は漢字、カフェはカタカナです。皆さんからのメッセージお待ちしています。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、お送りしています文化放送浜松町イノベーションカルチャーカフェ浜カフェ。ここで今日のパートナー、このお店の常連さんを紹介します。パナソニックの新規事業創出チーム、ゲームチェンジャーカタパルトの代表、深田正則さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あの深田さんは2月、あのもともとねこの番組の大常連で、始まった10月11月と出演していただいて、その前この番組がレギュラー化される前の2月と6月のイベントにも、まあ、ご登壇というかもうほぼ司会と私と同じように司会をしてくださったということなんですが、ちょっとね2ヶ月ぐらい時間を空いて、
そうですね、ちょっと海外行ったりして
ましたので、かなりお忙しくされてたということで、はい、いえいえ、はい、改めて来ていただいたということなんですが、まあ、この番組10月から聞いていただいている方は深田さんのことを覚えていると思うんですけど、ぜひ改めてこのパナソニックのゲームチェンジャーカタパルト、深田さんが代表されている組織ですね、それについて改めて簡単にご紹介いただけますか。
はい、ゲームチェンジャーカタパルトはパナソニックの中の家電事業の事業部門であるアプライアンス社の中の新規事業創出ということで、うん、特に社員のそういうイノベーションのアイデアを形にしていくという活動をしています。で、本当に社会を変えたいとか新しい事業を作りたいっていう、うん、社員が新しいアイデアをこう提案をして、もしアイデアが良ければ我々もそのプロトタイプを作ったりマーケティング費用みたいなものをこうサポートしながら社外に出していく形で事業を作っていこうというふうな活動をしているチームです。
ですからパナソニックの中で特に家電分野とかでイノベーションをどんどん起こそうと、
そうですね、
まあ、そのリーダーをされているのが深田さんだということだと思うんですが、はい、最近はなんかどういう動きがゲームチェンジャーカタパルトあるとかあるんですか。
そうですね、家電といいましても本当にその電気製品だけではなくて、はいはい、やはりその暮らしにまつわるサービスも含めての事業作りもやってますので、
家電ってくくれないですもんね、
はい、で前回ちょっと紹介したおにぎりの、はい、鬼ロボというビジネスのアイデアを、はいはい、紹介させていただいたんですけど、
自動でおにぎりを握るロボットね、鬼ロボっていうのを今作ってるとおっしゃってましたよね、はい、
でこれが事業化を目指してですね今チームが頑張ってるんですけども、はい、いよいよですね おにぎりのビジネスを学ばないといけないということでおにぎり店を浜松町にオープンすることにしました。2月の上旬にちょうど浜松町2丁目の交差点の近くにおにぎり店を実際に開店して本当におにぎりをお客さんに食べていただこうと。
いや結構すごいこと言ってますよ、はい、まずそれは鬼ロボじゃなくてロボットじゃなくて普通のおにぎり屋さん。
今回は残念ながらというか、うん、鬼ロボ自身を封印しておにぎりの本質、おにぎり店の本質に迫る。
あくまでもおにぎりビジネスとは何かを学ぶための
おにぎりとは何かを、
これが分からないとロボットも持ってこれないと。
深いな、ね、
だこれが分かった上でもう一回ロボットに戻り、はい、そして実際の
そのためにわざわざおにぎり店をやるんですか。
やっぱりこれは本当にビジネスをやるためには、うん、そこまでやらないと。
確かに確かに、
やっぱり大企業のサラリーマンだからと言ってビジネスなんて簡単にできないわけなんですよ。それは実際に本当にお客さんに美味しいおにぎりを食べていただくという体験をして初めて事業にな
る。それだってね、おにぎりなんて競争、当然コンビニおにぎりもあるし、はい、競争厳しいから、はい、そこでやっぱお客さんに足止めてもらって、はい、1個のおにぎり買ってもらうって相当大変ですよね。
そうなんですよ。
じゃあ社員さん自ら握り、
はい、
そして販売する。
いいかもしれないですね。
で本当に美味しいものをその短期間で、例えば並ばずにとか、うん、例えばそういうキャッシュレスはどうするかとか、そういうところで大きな顧客体験の改革というか改善みたいなものをこう提供していきたいなというふうに考えています。
すなちゃん、浜松町2丁目にこのお店ができるということなんですけど、はい、どの辺か分かります？
浜松町2丁目、大きな道路第一京浜に、
はい、あ、はいはい、
吉野家さんが通り沿いにあるんですけど、はい、そこを左に入ったところですね。
マニアですね。
だから貿易センタービルの裏側ですね。
ああ、じゃあこの浜カフェがあるここの、ね、文化放送のスタジオからそんな離れてないですか？
そんな離れてない、ね、
ちょうど浜松町の駅の南口から第一京浜に出る通り沿いです。
じゃあ、
はい、ぜひ興味がある方はそこに行っていただくと、浜、はい、パナソニックの社員が握った売ってるおにぎり食べるってことですね。
あんまり社員ってわからないと思いますけれども、
るど、ね、
はい、パナソニックの名前は出してないんですよね。
炊飯器はパナソニックの炊飯器。
あ、そうですかね。
ありがとうございます、はい、初の直営店でしょうね、パナソニック市場、はい、初のおにぎり直営店ですよね、はい、面白い。さあでは参りましょう。日本や海外での注目トピックスを解説するエコノミートピックス、入山さんが注目したのはこちらです。東芝異例の人事発表。さあ今度は東芝の話題なんですね、うん、東芝は車谷信明会長兼 CEO が4月1日付で社長に就任する人事を発表しました。車谷氏は三井住友銀行出身で、東芝の社長に外部からの出身者がつくのは55年ぶりとなります。一方、綱川聡社長兼 COO は代表権のない取締役会長に就任、会長と社長を入れ替える異例の人事となります。
はい、はい、というわけで東芝ね、東芝も実はこの浜松町と非常に縁のある、ね、会社ですよね。もともと東芝というのは東京芝浦電機の略ですから、この浜松町の裏側の芝浦が創業の会社なわけですけど、うん、まあ、ご存知のように実はね、東芝は経営危機に陥りまして、半導体事業を売却したりして、まあ、本当にまあはっきり言うともう倒産寸前まで、ついこの前行ったわけですね。で、ほてもう東芝潰れるんじゃないかと多くの人が思ったかもしれませんが、その後ですね、今改革が入って、車谷さんというですね、今も読んでいただきましたけど、車谷信明さんという、まあ、外の外部から、もともと銀行ですね、三井住友銀行の頭取候補、その車谷さんという方が新たに CEO で、いらっしゃったわけですね。そしてそれから私実は車谷さんも直接存じ上げてますし、その後の東芝、今復活をしようとしている東芝の中もそれなりに若干してるんですけど、うん、今だんだんね良くなってきてます。でそれはやっぱりね、やっぱり経営がいいとやっぱり会社って良くなるんですよね、うん、で車谷さん自身はもともとこの東芝とか、こういうういわゆる電気のビジネスとは全然関係ない、銀行とか、それは投資ファンドの出身なんですけど、まあ、逆に言うと大きな組織を経営するのは、まあ、ずっとそういう経験があるわけですよね、うんうん、そして、まあ、当然ながら車谷さん自身はそういう電気の専門じゃないわけじゃないですか、東芝がやってたような。だけどそこはやっぱりいい経営者ってそういうのができる電気のプロを連れてくるんですよ、ちゃんと、うんうん、 なんで例えば今東芝ですと、もともとシーメンスっていうドイツの超大手、まさに電気メーカーですね、あの大手重機械メーカーのシーメンスで日本の専務をやっていた島田太郎さんという方ですとか、それから IBM で長く活躍されてた山本さんという方なんかを、まあ、自分の下で、まあ、会社の動かすことそのものは車谷さんがやるけど、実際の事業そのものはそういった専門家にやってもらうということで、今会社をどんどん改革していまして、もちろんねまだまだ楽観は許さないですし、東芝もいろんな課題は抱えてるんですが、あの私が見てる限りだと明らかに状況は良くなってきています。で実際今ですね、東芝は2023年度を最終年度とする経営計画を掲げてるんですけど、今その成果が非常に順調に来てまして、その目標達成がさらに進むんじゃないかというようなことも言われているということですね。その矢先にこの人事をやったということです。
この社長と会長を入れ替える、
はい、
なんかこうそんなに大きくない、そんな劇的に変わらないような気もしますけど、この意味は何なんでしょうか。
これですね、まあ、一言で言うと、はっきり言うと私日本の今までのそういった経営者の 役職ってちょっとはっきり言うとちょっとおかしいとか変だと思うんですよね、うん、はっきり言うとちょっと大胆に言うと会長職っているのかっていう話があると思うんですね、うん、つまり会社の経営のリーダーってやっぱり社長って普通は一人なんですよ、うん、そしてその人が、まあ、会社をまあ再建するなりうまくいかないかもしれませんけど、でもし会社長を辞めるならそのまま外に出て辞めてしまえばいいわけですね、うん、だけど日本だと長い間社長は辞めたんだけどなぜかそのまま会社に残って、うん、会長っていう職について、
は
い、う
ん、場合によっては相談役もあります
よね。そうですね、はい、ね、そういうなんか新しく役職を作って、でそこに新しく社長になる人もいるわけじゃないですか、うん、で社長って普通は会社の長なんだから、その人が頂点に立って、まあ、いろんなことやるし、うまくいかなかったら責任も取ればいいんですけど、なんか上に会長っていうのがいて、でたまに口とか出してくるんですよ、はいはいはい、下手するとあれ、そうすると会社のリーダーって本当は誰なんだっけっていうのが結構わからない時があって、特に日本の場合だと昔は院政みたいなのを、これ全部がそういう全部の会長さんとかそうじゃないですよ、だけど引いたりする人とかいるわけですよ。それでそれこそ以前の東芝のようなわけのわかんないね、なんかよくあのいろんな人がいっぱい出てきて相談役とか会長とか出て、うん、誰が本当にこの会社を率いてるのかっていうふうになるわけですね。でそういう意味では今回の東芝の人事というのは私は比較的わかりやすいと思っていまして、やはりこの会社を今引っ張ってるのは車谷さんなんですよ、うん、だとしたら会長という肩書きよりもやっぱりはっきり社長という肩書きにして、もっとはっきりと会社を引っ張っていこうと、うん、そして今まで社長だった綱川さんにはむしろ会長という代表権のつかない会長というポジションになっていただいて、まあ、より、まあ、会社の本業とは多分違うことをやってもらうということを考えてるんじゃないかなと思うんですね、うん、はいはいはい、でいずれにしてもこれもあの今すなちゃん言ってくれたように社長会長相談役とかそういう肩書きがつく人がいっぱいいる、まあ、日本ならではの問題で、うん、海外だったらもう肩書き、いや普通は社長はあの CEO ですね、うん、あのチーフあのエグゼクティブオフィサー最高経営責任者一人ですから、あのまあ、そういった形にだんだん日本もなっていくのかなと、うん、まあ、その一つのきっかけというか、まあ、象徴的な出来事かなというふうに思っているということです。
まあ、本当にこうある種これが社内にもそして社外にもメッセージになるということでも
ありますよね、いう意味ではあの結構象徴的な出来事かなと思っているということですね、
はいはい、以上今週のエコノミートピックス、東芝の異例の人事についてでした。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、
続いてはエコノミートピックスプラス、今日の常連さんである深田さんが気になる話題を掘り下げます。
さあ今日は先週について、世界最大級の家電見本市セス、うん、CES2020 の話題です。まあ、先週もまあご紹介しましたが、ね、CES 1967年から毎年開催されているイベントで、会場はラスベガスです。世界中の4500を超える企業が出展し、4日間の開催で、うん、まあ、今年の来場者まだ発表されてませんが、去年は17万5千人が来場しています。今回はトヨタのスマートシティ構想だったり、ソニーのシステムを取り入れた自動車が、まあ、話題になったよというのは先週お伝えして、ね、まあ、さらにはサムスンが出資するネオンの人工人間 などの話題にもなりました。
これ先週の常連さんだった宮内さんがこの人工人間っていうのがすごいんだって話をされましたよ ね、
でなんと深田さんは現地に行ってきたと。
そうなんですよ、まあね、実ははっきり言うと先週僕と宮内さん下り顔でセスとか言ってましたけど、はい、我々行ってないですからね行ってないでさもこうなんか知ってるぜ風に言ってますけど本当すいません。で深田さんはもう本当に現地セスに行かれてますんで、はい、今年もね、
実際にこう感想というか何が気になりましたか。
私もあの CES はですねこう20回ぐらいも行ってまして、
元々
電機メーカーの社員としてオーディオとかテレビの商売やってましたので、そういうところで仕事もしてたんですけれども、今回あのまあ2年ぶり1回休みなんですけど2年ぶりに行ってみてやっぱり大きく変わったなと思ったのは、やはりそのコンシューマーエレクトロニクスショーというのではもうなくなってきてまして、
CES はね CES はもともとその略ですからね、
はいはい、でもう CES という言葉だけを使って、はい、実際にこの主催団体は今まで CEA というコンシューマーエレクトロニクスアソシエーション家電協会だったのが今 CTA って名乗ってるんですよね、だから要はコンシューマーテクノロジーアソシエーション、要は技術に関するものであればどんどん展示していいですよと。
つまり今まではどっちかというと、はい、さっきも家電かどうかみたいな話がありますけど、はい、家電の見本市っていうイメージだったのが、もうそんなもどうでもよくて、
ね、
もう業界の垣根壊れてるから、はい、技術の見本市で技術ならもう何でもいいと、はい、
そうですね。ここやっぱり 3、4年あの自動車の会社が出てきたり、はい、ヘルスケアの会社が出てきたりしてたんですけど、それがまさにもっと今度は加速してまして、
はい、
やはりその例えばですけども、あのトヨタさんの街づくりソニーの自動運転を超えてですね、はい、例えばヒュンダイは、はい、ウーバーと提携してそのあの有人ドローンのそういうモビリティサービスを将来的にはやりたいとか。
ヒュンダイというのはあの韓国の自動車メーカーですね、はい、ですね、そこが今ウーバーあのアメリカ の宅配 の配車サービスのウーバーと組んで、はい、有人ドローンというのが空飛ぶドローンに人を乗せたタクシー、はい、そのビジネスを始めてるっていう
始めたいというビジョンを発表したり。
そうですか、
はい、アマゾンは、はい、その自動車機器の会社がたくさんある、うん、あのブースの近くに出店していて、車もこれからアマゾンで買う時代ですよっていう発表してたんですよ。アマゾンオートっていうサービスを、
アマゾンオートってあるんですか、
はい、発表してたんですよ、
まあ、そういう、まあ、理想があるというか、はい、コンセプトが。
すげーな。
だから要はですね、業界の垣根を越えるのが当たり前になってるということ、それからもう一つはあの大企業よりもスタートアップの方がすごく元気で、あの大企業のブースがたくさんあるところも、まあ、従来通りのイベントあの展示をしているところも多かったんですけど、スタートアップが集まっているところのブースは本当にこう画期的にもう2000社以上のこうスタートアップが集まっていて、例えばフランスだとですね、フレンチテックということでフランス出身のスタートアップが160社集まってこう出展しているところがあったりしてですね、もうそのコーナーのもう水平線の向こうまでこうスタートアップが集まっているみたいなところがあって、
今その CS というとどういう会社が来ているかというと、我々なんとなく大企業がねソニーとかトヨタというからそういうイメージがあったんですけど、実はスタートアップベンチャー企業は大量に来ていて、むしろ元気なのはそっちだということなんですね。
そうですね、そこでもう本当にこの新しいサービスとか新しいビジネスをこう提案して、そこで投資家の方々とか新しい技術とビジネスを結びつけるという活動をされてるんですよね。
逆に言うと深田さんでもね、あの大企業じゃないですか、パナソニックにいらっしゃるということは、結構やっぱり危機感みたいなのを感じるわけですか。
そうですね、我々もだからゲームチェンジャーカタパルトもそういう意味でスタートアップとこう提携しながら新しいビジネスを作りたいと思ってましたので、どちらかというと私はそういうミッションで今回も行ってたんですね、でスタートアップが非常に元気でそういうところも出てきてるということだったんですけども、
はい、
まあ、総合して言うとやはりそこで勝負されているのは実際のビジネスとかサービスということ以上にビジョンの発信ということが競争の原理になってたなと。本当に自分たちのビジネスは誰をどのようにして幸せにするかということを社長自らそこの場で発信すると、そういういいビジョンを持った会社にお金とか人とか事業のアイデアが集まるということをこう目の当たりにした。
この製品がどうですとか、これの価格がどうですとか、このテクノロジーがどうですより、そもそも社長さんが自ら出てきて、我々は社会をこう良くしたいんだとか、こう変えたいんだっていう、それが先に来るっていうのが今流れだっていうことですね。
でそのためにテクノロジーをたまたま使っていて、でそのテクノロジーの使い方はこうですよということの提案力がある会社がやはりこれから力を持っていくという、こういうところにまだまだ日本企業としてはなかなかビジョンの発信が弱かったなということで、こう圧倒的な日本企業の敗北感みたいなものをね感じて帰ってきた、
敗北感を感じて帰ってきた
というのがちょっと今回の年初の感想でもありました。
まあ、トヨタさんのこのスマートシティコースは、まあ、まさにビジョンを発表したっていう、はい、ことですよね。
そうですね、
まあ、各社本当にこういうことをやってるけど、はい、まあ、全体としてまだまだ、はい、日本としては足りないんじゃないかと、
ね、もっと頑張るべきかなと思いましたね。
この辺逆に高谷美ちゃんとかの方がスタートアップにいるから今の深田さんの話分かるんじゃないですか、ビジョンからって。
まあそうですね、まあでも入山さんの本にも書いてありましたね、はい、23章覚えてます。
ありがとうございます。今さらっと宣伝宣伝していいのかな、世界標準の経営理論という本がね、はい、今売れてますんで、あ、読んでください、
はい、ゲームチェンジャーカタパルトもちょっと触れていただいてありがとうございます。
そこでもね、確かにビジョンが大事って
書きましたよね、はい、ストーリーを語るとか、はい、ビジョンを語った方がいいっていうお話はすごくされてたのと、はい、本当にそうだなと思うので、はい、ビジョンもあの IT ベンチャーもすごく大事にして、そういうカルチャーの人たちが集まるような発信をして採用広報している企業も最近は目立つなと思います、
うん、ビジョンを中心にして人を取るようになってきてる。そうですね、はい、だからそういう意味ではもしかしたら日本の大企業は中堅企業のところがちょっとそこが遅れてる可能性があって、うん、グローバルはもっとビジョンビジョンになってきてると、うん、まあ、深田さん敗北感感じて帰ってきたってことですから、ぜひね、あのいろんな方々も考えていただければということですね、
はいはい、でその他注目したものがあると。
そうですね、はい、あのまた後で出てくるんですけども、はい、テクノロジーということで言うと本当にその電気とか機械とか自動車みたいなものだけじゃなくて新しい食のイノベーションみたいなものも発表されていたので、うん、この辺もちょっと注目になるのかなというふうに感じました、
はい、もう本当に家電見本市じゃないですね、
はい、すごいね、食の話が出てくる、はい、じゃあそれはまた後で話して、
後ほど出てくるということでお楽しみに、はい、以上エコノミートピックスプラス CS2020 の話題でした。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、
浜松町ビジペディア。さあこのコーナー、巷にはびこるビジネス用語レポーターが独自に解説、それを聞いたアシスタントの高谷美ちゃんが理解したかどうか3段階で判定します、はい、その判定によって告知タイムの長さが変わります。今日のテーマはこちら、
プラントベース食品。
レポーターは明治大学3年の工藤理央さんです。よろしくお願いします。
はい、こんばんは、工藤理央です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。見ました、このプロフェッショナル声
もう出来上がってますよね、大学生にして出来上がってる声、本当に
出来上がってるわ。工藤さんは11月26日に続いて2回目のご出演と、はいはい、いうことで、もう1回目の時にも衝撃出してくれ、この声、
うん、そうですね、
もうすなちゃんからプロからもう早くも完璧だと
通る声
すごい、
ありがとうございます。
どうですか、あの後出た後なんか反響とかありました？
反響、まあでも見たよって言われたけど、
見たよって言われたけど、見たよじゃないし、そもそも大丈夫だから
言われたぐらい。
どうですか、 今明治大学の3年生っていうことなんですけど、
はい、
今そろそろ大学試験期間中ですよね。
そうですね、はい、私もあと1週間ぐらいは絶賛試験期間っていう感じで、
今試験期間中、
あ、そうです、
にやっぱ来てくれたんだ。
そうですね、
お勉強大丈夫ですか、うん、
はい、まあ頑張ります。
先週もそうでしたし ね、 ね、滝戸さん呼んで、ね、
今日もテストがあって、
そうですね、今日もテストあって、
明日もテストが、
明日も朝から
なんでこういう時期にまた女子大生を呼ぶのプロデューサー、
そういう時ほど芸人
こういう時は芸人でしょう。
ねえ、逆ですよ ね
試験なんかないんだから、やつらは
忙しいですよね、毎日が試験ですよ、
毎日がある意味毎日が試験、そうね、はい、で深田さん、この番組ね、あの常連としては3回目ですけど、す過去2回は全然この女子大生ゲストではなくて、
そうです、エルシャラエルシャラでしたからね、
2回ともエルシャラだったんですね、
今日エルシャラだったらもうちょっとどうしようか、
やめようかと、
エルシャラもいいですよ、
ね、エルシャラもいいですよ、
はい、そうですね、楽しみにしてたんですけどね、
はい、というわけで、じゃあ、工藤さんによる解説でプラントベース食品ということなんですけど、すな、うん、ちゃんこれ分かります？
いや、もう全然分かんないです。
さっぱり分かんないですよね。
全然分かんないです。
高見ちゃん分かる？
プラント全然分かんないです。
じゃあちょっと解説で聞いてみましょうかね。
はい、さあそれでは工藤さんによる解説です。テーマはプラントベース食品、ではお願いします。
はい、まずプラントベースという言葉、皆さん聞いたことはありますか？
ないです。
ないです。
簡単に言いますと、動物性の原料を使用せず植物由来の原料で作った食べ物や飲み物を取り入れる食事方法のことです。
なるほど、プラントって植物って意味ですもんね。
そうですね、もうそのまま訳すと、なるほ
ど、植物ベースの、食べ物っていうことですね、
はい、はい、そういうことです。ただというとビーガンやベジタリアンとの違いがはっきりと分かりづらいかと思うんですけれども、うん、実際に 厳密にこれらと区別されているというわけではなく、企業が健康的な食事に対する関心に応えようとする中で、ビーガンやベジタリアンなどの用語が食欲を減退させてしまったり対立を生み出しかねないという懸念から、これらの用語と置き換えるものとして最近使われ始めたのがプラントベースという言葉なんだそうです。
つまりビーガンとかベジタリアンってもう本当にお肉食べないみたいな、とにかく野菜だけとか、ちょっとでもそういう、ね、動物性のものが入っていると嫌っていう流れがちょっとあって、うん、それはちょっと強すぎると、は
い、そうですね、そういうイメージを与える言葉っていうので使われ始めたということです、はい、でプラントベースを始めるきっかけや目的は三者三様で、健康美容、環境問題、そして動物愛護などが主に挙げられます。
なるほど。
はい、で私は 食事専門のトレーナーのお仕事を普段させていただいているので、健康美容面からこのプラントベースについてお話をさせていただきます。まず大豆ミートのようなプラントベースのお肉は低カロリー低糖質、なおかつタンパク質や食物繊維が豊富というメリットがあります、それからメタボやダイエットを意識する中高年女性層ですとか、タンパク質は摂りたいもののお肉は量的に食べづらいという高齢者の方々、それからお野菜が苦手な子どもでもプラントベースのお肉は食べやすいので、そういった方にとっても栄養を摂ることができるという面で便利かと思います。
そうか、逆のパターンなんだ。肉の代わりのプラントベースとじゃなくて、野菜を食べられない子どものためにお肉ですよって言って野菜を、野菜というかプラントベースのものを食べさせるっていう、
そうですね、そういうメリットもあります。そして周りのプラントベースの食事を実践している友人にも今回お話を聞いてみました、まずそのような食生活を始めたきっかけとしては、その子の場合は環境のためというのが大きかったそうです、動物性を含む毎日の食事は環境や畜産問題にかなり影響しているということを知ったのをきっかけに、自分もできる範囲でプラントベースフードをやってみようと思ったそうです。動物の命を救えるほか、食料、水、森林などの人間の共通資源を守ることにもつながると知ったことで、プラントベースを取り入れ続けていると言っていました。いろいろな意見がありますけれども、その友人は毎日毎食というのは難しくても1日1食だけをプラントベースにしてみたりですとか、毎日の牛乳を豆乳に変えてみたりと、できる範囲でプラントベースにしているのもいいかなと思いますと言っていました。現在日本ではまだプラントベースを実践している人口は少なく、まだ大きなムーブメントにはなっていない印象があるかと思います、ただ今年は日本でオリンピックが開催されますよね、
そうだね、
はい、ですので、それによって海外から訪れるビーガンですとかベジタリアン向けに多くのホテルや飲食店、食品メーカーなどが対応を進めることから、植物性由来の食品の認知度が一気に高まると見られている。
このオリンピックが契機でプラントベーストっていう言葉がもっと来るっていうことですね、日本で。
そう見られているみたいです。将来的な環境保護や食料問題も視野に入れた上で、2020年はプラントベース食品元年となるか注目したいところです。
ありがとうございます。なるほどね。だから、ベジタリアンとかビーガンよりちょっと柔らかいっていうか、
そうですね、幅広く使いやすい、
ね、
親しみやすい。
なんかビーガンっていうと確かに僕もなんか ちょっと僕は全然ビーガンとはかけ離れたお肉大好き人間なんで、ちょっとそんな頑張んないでよっていう印象を持ってしまうんですけど、プラントベーストって言われると、ちょっと気軽にやってみようかっていう、言葉の問題かもしれませんけど、っていうことですよね。
そうですね、親しみやすい言葉かなと私も思います。
なるほど。深田さんどうですか、この辺って。
そうですね、今回アメリカで私もサンフランシスコで、こういうプラントベースのお肉のインポッシブルバーガーというのを、
インポッシブルバーガー、今来てますよね。
CES でもそもそもインポッシブルバーガーの 3.0 というのが出てまして、ビーフがまず 1.0、 ビーフの美味しい版が 2.0、 今回ポークが 3.0、 インポッシブルのプラントベースポークっていうのができたんですよね。
つまり今言ってるのはそのプラントベースと大豆でできてるやつなんだけど、それのもともとビーフ、牛肉を真似てたのがインポッシブルバーガー 1.0 で、それの美味しいバージョンに似せたやつが 2.0 で、今度は豚肉バージョン、大豆でできてんだけど豚肉バージョンってことですね、
そういうのがあったんですよね。それを CES で発表になったっていうのはまた 面白かった。
食べられました。
これがですね、普通のハンバーガーだとんこれはちょっと大豆っぽいなと思ったんですけども、うん、もう一つあのカリスマシェフのところ の、うん、あのお肉で食べてるとすごく美味しかったんです、
うん、カリスマシェフが作ってる大豆ベースのインポッシブルバーガー。
いや、インポッシブルバーガーは同じインポッシブルバーガーの原料のお肉なんですけど、はい、それをカリスマシェフが料理をする、
う
ん、
あ、料理するだけで違うってこと、
はい、もう本当に普通のお肉と変わらないあの風味とか味だったんですよね。
じゃあ、まあ逆に言うとそれ用の大豆ハンバーガー用の上手な作り方があるってことですね。
そうなんですよね。だからあんまり肩肘張らずに普通にそういうのを楽しめるなっていうのがありましたね。
高恵美ちゃんとか食べたことあります、
はい、いや私も全然なかったんで今日初めて聞く言葉でどうやっていつもこのキーワードプロデューサー見つけてるんだろうと思って聞いてました。
まあいわゆる代替肉みたいなのもそうだし、牛乳の代わりに豆乳を飲んでみようっていう、
ね、
まあ、これ自体もプラントベース食品を。
卵も最近ね あるんですよ、ね、
あとね、アメリカだと今、はい、実は豆乳ブームすごい来てるんですよ。牛乳離れがね進んでます。
そ
う、はい、やっぱりそれもプラントベースですよね。
卵もですか。
卵もですね、あの、そのままで作ったあのスクランブルエッグとかですね、そういうのもあります。
なるほど。じゃあ判定お願いしましょうかね。
判定しましょうかね。ではスッキリモヤモヤサップレの3段階で告知タイムが30秒15分5秒と変わりますが、高見ちゃん判定お願いします。
はい、今回はモヤモヤですね。
おお。
いや、分かりやすかったんですけど、
初めて出ました女子大生に。
分かりやすかったんですけど、あの実際になんかこうもっと広がるにはどうすればみたいなところとかが知れたら、なんか私もまだすごい遠い言葉にまだ感じてて、解説聞いてやっと身近になったので、なんかそこまで知れたらすごい面白くっていうか、もっと身近に感じれたかなと
思ったり。ちょっと今軽く落ち込んでますよ。
でも面白かったし分かりやすかったです。
ね、なるほど。だから最後のオリンピックの話とか確かになるほどなって思ったから、ああいうのがもう1個か2個あるとより良かったっていう、
はい、
なるほど、
ね、でもいろいろ持ってますよね。声だけじゃなくて栄養のアドバイスもできる、
ね、それがびっくり。
ありがとうございます。
というところも、
はい、
さあですが、じゃあ、15秒で、
15秒、
工藤さん告知をお願いします。お願いします。
はい、では美容系イベントの告知をさせていただきます。来月2月24日の午後、美肌の専門家の方と私でトークイベントを開催させていただきます。セルフラブをテーマに美容の本質をたどるトークを繰り広げさせていただく予定ですので、ぜひご興味のある方お越しいただけると嬉しいです。
せっかくなんで、あの場所とか告知してください。いいもちろん、
はい、と品川で行うんです
けども、品川 もうちょっとどうですか。
タワーマンションで行うんですけど、
品川のタワーマンションでやる。どうやったら分かるの。
詳細はあの私のインスタグラムで改めて、まだ詳しく固まってる状態じゃないので、
工藤理央さんのインスタを見れば分かるということですね。
はい、日付をもう一回、
2月24日の午後になります。
品川のタワーマンですね。
すごいですね。
ですね。しかもちょっと聞き逃さなかったんですけど、テーマがセルフラブっていう、
セルフラブ、
はい、
自分を愛するっていう。
そうですね、そこと食を絡めたトークセッションを。
これはちょっと言ったら場違いになるような気がする。
ちょっとそれをテーマに一回喋ってもらいたいぐらい。
ぜひぜひ、
はい、浜松ビジペディア今週のレポーター明治大学3年の工藤理央さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、文化放送未来文化ビレッジ浜松町イノベーションカルチャーカフェ、略して浜カフェ、お届けしています。
さあ、ここで番組からお知らせがあります。チームのコミュニケーションの活性化を目的に企業研修でも使われているアナログゲームのイベントを浜カフェと J キャストの共催で行います。1月23日あさってですね、
はい、
今度の木曜日夜7時15分から会場は文化放送の13階ラウンジで行います、はい、司会進行はですね、ベジータ芸人の R 藤本さんです。
R 藤本、
R 藤本さんが、まあ、あのゲームもやりますし、はい、あの飲み物もあったりとかですね、あとあの布袋焼き鳥の宇宙食認定パッケージも食べられたりする、いろいろできます。現在申し込み受付中です。詳しくは番組ツイッターかアナログゲームサロン、アナログゲームサロンで検索してみてください。
はい、お願いします。
ではメール行きましょうか。メールを紹介していきます。はい、はい、ペンネーム、ラジオネームですね、いつものいつもじゃない方のといただいてます。ありがとうございます。こんばんは。お風呂の入り方、ラジオとペットボトルの水は必須、うん、まず体と頭、顔を洗って湯船に浸かりながら歯磨き、水を飲みながら40度から43度で追い炊きが私のお風呂の入り方ですといただいてます。
なんかマニアック2ですね。
そうですね、うん、すごい上げていくんですね。
汗をいっぱいどんどんかいていこうっていう本格的な入り方ですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
はい。そしてもう一ついただいてます、はい、マイ太郎さんですね。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。皆さんこんばんは。私のお風呂の入り方ですが、ジムで思いっきり汗をかいて乾いて体が冷えたところで入る、これです。あの体感気温が上がったり下がったりする感覚がたまらないんです。 あんまり理解されないですがといただいてます。
でもサウナもそうだって言いますよね、うん、暖かいとこと寒いとこの往復がこういいっていうから、うんうん、そういうの実践されてるってことですね、
はい、さあでこの後8時台もまさにサウナの話、はい、黒曜サウナ部部長川田直樹さんをお迎えします、川田さん、コーワーキングスペースとサウナを合体させたコワーキングサウナを設計するのビジネスマンにサウナを進めています。なぜコミュニケーションにサウナなのか、うん、その謎がこの後8時台に分かります。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、イノベーションサロン、
文化放送未来文化ビレッジ、浜松町イノベーションカルチャーカフェ、略して浜カフェ。この時間はビジネス界のトップランナーから異端児までをお迎えし、ホットなトピックスや将来の展望をお話しします。今夜のお客様は黒曜株式会社黒曜サウナ部の部長川田直樹さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
プロフィールを紹介していきます。川田さんは学校を卒業後、黒曜エンジニアリング&テクノロジーに入社、オフィス空間の構築に携わる一方、サウナ部の部長川ちゃんとして数多くのビジネスパーソンにサウナの魅力を伝えています。
はい、というわけでどうぞよろしく
お願いします。はい、よろしくお願いします、
ね、すごい軽快な感じでスタジオに入っていただいて、入るなりジャケット抜いていいですかっていういい感じですよね。
汗腺が開いてるって言ってましたね。
そうです、汗かきなものでちょっとすぐ汗が出ちゃう
ので。やっぱりサウナにいっぱい入ってるから、はい、汗腺が開きやすい
もありますし、もともと汗かきっていうのもあったんですけど、はい、こんなに気持ちよく汗かいていい場所があったんだって出会ったのがサウナだったんですよね、小さい頃に。
なるほど、
はい、
ここなら堂々といっぱい汗かける
そうです、
いや
メリットがたくさんあるという
のすごいですね。で、はい、ちょっとね、まずもうラジオ聞いてる方みんな気になってると思うんで、はい、黒曜さんといえばね、もう天下の文具、はい、ね、オフィスメーカーじゃないですか。
そうですね、文房具とか頑張らせてもらってます、
はい、ね、そこにサウナ部っていうのがあるってことなんですけどこれはどういうことですか、はい、正式にそういう部があるんですか。
社内のよくある野球部とかフットサル部とか、はいはい、そういうサークルみたいな位置づけで、
やっぱそういう位置づけなんですね。
サウナ部っていう風な形
で、それの部長さんをやってるということで、川田さん自体は今その黒曜ではどういう仕事をされてるんですか。
もともとは、はい、事業部の方でまさにこのファニチャー空間とかを作るところの設計とか工事をしてたような、
オフィス空間とかの、
そうですそうです、はい、我々オフィス空間作るビジネスモデルが一つありまして、はい、でそこで、ライブオフィスっていう日本でこう初めてさせていただいているような取り組みがあって、
ライブオフィス、
はい、実際に我々が働いているところをメーカーではあるものの、その商品を見せるショールームだけじゃなくて、うん、実際に働いている景色をお客様に通っていただくんですよ。
わー、我々、なるほど、
いらっしゃいませみたいな形で。
そうか、そので国営のオフィスなんだ。
そうです、
だから別に社員がやってる分に問題ないから、
そうですそうです、で
こんな働き方できますよっていうのを見れるんだ外から。
そうです、
はー、はい、考えましたねそれ。
ありがとうございます。我々そういうトライアルをどんどん一緒にすることで、実際にお客様の時代によって変わる課題があるじゃないですか、
はい、
そういう悩みを一緒に解決していきましょうみたいなストーリーでやらせます。
面白い。
それ例えば我々あれですね、あ、はい、我々あのパナソニックで、はい、黒曜さんのオフィス改革をお世話になって、はい、ちょっと見学させていただきました、
ね、
いろいろ
さ、あ、パナソニックは黒曜にオフィス改革を手伝ってもらったんですか、は
い、黒曜さんだけじゃないんですけど、はい、我々のオフィスの中でも、はい、その働き方改革の一環で新しいオフィス作りっていうことをこうチャレンジしたときに黒曜さんに相談したという経緯
が
ありました。このそこ の見せるオフィスに訪問して見学させていただいて、
深田さん行ったのそこに。
そうです、うん、でこれここ見たいんだけどっていう、あ、こういうのしたいんだけど。
深田さんと川田さんは
初めて
初めて会ったんだけど、はい、深田さんは川田さんがやってるそこに行ったことがあると。
行ったことあります、
はい、どうでした、
はい、いや こういうのって本当に働いて本音を聞きたいなというところだったんですけれども、うん、いやもう本当に快適にオフィスで仕事されてて、あ、じゃあこれこのまま導入できるよねっていうふうに導入させてい
ただきました。それは例えば僕らみたいな一般人が横通って、はい、あ、なんかいい働き方してるなと思ったら、うん、ちょっと見せてくださいみたいにできるんですか？
あ、できます。そのあたりも実際に働いてる同じ目線で、例えばワークスペースの営業職の方は実際に我々の営業部門の方をご覧になられて、例えばフリーアドレスにチャレンジしてるんだけども、うん、こういう悩みがあって在籍率の問題とかいろいろあるんだけど、はい、みたいな課題を、
フリーアドレスは今席が決まらないで来た人から選べるみたいなやつですね。
そうですそうです、
は
いはい、みたいな、ところを実際に我々が経験したノウハウをそこでディスカッションさせていただいたりとか、
へえ、
そういうものの前にことの方で実際に課題解決をさせてもらって、でその先にじゃあこういう商材がありますよっていう提案をさせていただきます。
確かに今までのオフィスとかの家具のショールームって、はい、当たり前ですけど使ってないじゃないですか、
うん、
で試すことはできるけど実際そうですよって分かんないわけですけど、じゃあもう普通に我々自分たちで使ってそれを見ようと、
そうです、
それを見そのまま見てもらおうっていう、
そうです、我々はそれ働く人が生き生きと働いてもらって、その先で価値を生んでもらうものをお手伝いするのがビジネスなので、やっぱりその物を売るだけじゃないっていうのがベースにあって、はいはい、で今回のそのサウナ部は何なんだっていう話なんですけど、
はいはい、
サウナ部みたいなところも我々の社内の、私がこう管理職に初めてなった時に、
うん、
部下とのコミュニケーションのあり方としてサウナを通したコミュニケーションをしてみた時に新しいチームエンゲージメントが高まる。
我々そこがねまだよく分かってなくて、
ちょっとそこですよね。
サウナを通したコミュニケーションってどういうことなんですか、はい、
そうですよね、
まあすなちゃんってサウナ入る？
入ります、
ね、入ります、
はい、入れますか？
分かります。僕はもう入らないと分かんないんですよ。
いやでもなんかこういわゆる暑いじゃないですか、
はいはいはい、
でこうなんかできるだけなんか黙ってる感じで、
うん、そうですね、サウナってそういうイメージありますよね、暑い時にみんな下向いてうーってやってるっていう、
汗が滴る感じでこう黙って見てるイメージなんです。
すなちゃんはサウナに行ってる、すなちゃんはそういうイメージ、
うん、そういう、
じゃあコミュニケーションっていうのは、
ね、まずこうサウナに入るとこう服とか着てるもの全部裸になるじゃないですか、
はいはい、
なので服だけじゃなくて肩書きもまず脱ぐんですよね。どこの会社の誰とかいうのはまず取っ払うと、
完全に裸で付き合うんですね。
でその先に心まで裸にするんですよ。
ほう、
要は会社にいる間っていうのはやっぱりビジネスライクなことを言おう言おうって潜在的に意識が働いてるじゃないですか、うん、
はいはい、
なので上司部下で最近どうみたいな一言を出しても、うん、いやちょっとあの件についてはとかミッションの話にすぐ行っちゃうんですよね、
うん、
けど言いにくいけどやめようとか今行くべきじゃないなとか若手が結構困惑してるっていう景色もやっぱりあるんですよ、
う
ん、
まあいわゆる忖度しちゃうみたいなやつですよね。
そうです、今やめとこっかなみたいな、はい、って時に例えばサウナ部に、まあ、私がもともとサウナを日課にしてたのでこういう人間なので、うん、で今日行ってみるけど一緒に行くみたいな若手を誘ってみたところを実際横にこう並んでサウナ室に入って先ほどおっしゃってたみたいにじっとするんですよ、
うん、
別にサウナ室はゴンゴンゴン喋ったりはしないので、そういうことしてるとおのずと若手の方からちょっと私最近みたいな、しかも何の話するのかなと思ったら私最近好きな子がいましてみたいな、
そ、恋バナ、
恋バナと、
恋バナ、
社内の若手から一発目恋バナって思うわけですよ。なんで彼は急に話し出したんだろうなって私も不思議だったんです最初、うん、でそこから家庭のお姉さんと自分の関係性の話とか最近喧嘩してしまいましてとかポロポロポロって漏れ始めて、うん、なんだろうなこれと、でサウナ室出て水風呂に入ってでゆっくりこう休憩するってこうワンサイクルがある
んです、うん、サウナありますよね。
そうです、そうです、
僕はそんなにやったことないですけど、ね、はい、あのテレビとか見てるとサウナ入って熱くなってうーってなったら水風呂にジャバーンって入って、はい、でその後こう
休憩ですね、
休憩といわゆる整うみたいになってるわけですよね。
ベンチに座っていい景色を見ながら風に当たったりとかしてると、はい、すごいこうこのサイクルが気持ちよくて、
はい、
でまあ、自律神経が整うと。
それ何サイクルぐらい？
これ大体ね 3回ぐらいしますね。
なるほど、
3回転ぐらいするのがベーシックですね。
そこで向こうがだんだん心が裸になっていくわけですか？
そうです、裸になってどんどんこう会話をしてくれて、
はい、
で社内では見えなかった人間性が垣間見えるというか、
へ、
そもそも人対人の付き合いになるんですよね。
サウナすげえ な,
な, るな。
これはいいアイスブレイクですよ、はいはいはい、本当に。
だからこう本当整った時に、はい、なんかこうポロポロポロっていろいろ本音が出てくるっていう、はい、
あの整うって多分ラジオでサウナやってる人は分かんないと思うし、僕も実は経験したことないんですけど、はい、あれ何回かサイクルをやってるとこうふわーっとした気持ちになるんですよね。
そうです、気持ちいい感じで、おそらくね日常では感じることのできない種類の気持ちよさというか、うん、美味しいもの食べた時とかも気持ちいいとか思うと思うんですけど、はい、すごいそれの極致ですね。
それね、最近今日本中だんだん若い人の間でサウナブームになってきてるんで、うん、それを整うっていうわけですね。
そうです。
じゃあもうカートさんは毎日整ってる？
毎日整ってます。私ほぼ毎日家のお風呂入らないんですよ。家の近所の銭湯とかあるじゃないですか、はいはい、歩いていけるような、うん、銭湯に行ってサウナ入ってそのサイクルをして、うん、で家に帰ったら眠るという深い眠りに入れるので、やっぱりそういうサウナ効果って、やっぱりもともと医学的にも自律神経が整うっていうところがあって、うん、さっきの整うっていうワードにつながってるんですけど、 日々日々こう生きてるとやっぱり何かしらの
ね、
こう脈として乱れるところ
がありますよね。
で仕事とかしてるとやっぱり勝負した後とか、うん、チャレンジした後ってい う, こう乱れたものをサウナ水風呂のこのサイクルで心を整えてあげると、
はい、
すると眠りの質も良くなるし、はい、食事も美味しく感じれるよりね。で人間関係も良好になると、
うん、
つまりビジネスパーソンにとっても非常にメリットが多いっていうところが気づきだったので、うん、まあ、そういうところから社内にこう展開していきたいという思いでサウナ部っていうものを結成したと。
なるほど。
で、まあ、その進化系ですよね、はい、このコーワーキング
サウナ。コーワーキングサウナね。
そうですよね。
これはだから要するに今の話の流れでいくときと働きながらサウナっていうことですよね。
そうです。もうそのまま あの発展版なんですけど、サウナ室ってやっぱり先ほどおっしゃったみたいな内省するんですよ、
うん、
自分と向き合う時間、
うん、
で日常生きると今やスマホとかガジェットが身近にあるじゃないですか、うん、つまり情報が常に入ってくるってこう受動体になっちゃうので、
うん、
自分の頭の中と一回向き合って整理してあげる時間が結構必要になってくるんですよね、うんうん、特にビジネスパーソンは。なのでそういう自分のマインドフルネスや サウナリセットって私呼んでるんですけど、
サウナリセット、
はい、マインドを一回整理してあげるっていう機会を設けることで、うん、仕事の新しいアイデアが一回出てきたりとか、うん、悩みがそこで解決されていったりとかっていうことがサウナ室が実は行われてると。
なんかいや僕そこまで聞いちゃうと結構サウナ万能みたいな感じなんですけど、はい、これはっきり言うと川田さんだからそうなるんであって、はい、僕とかみたいなど素人とかがやってもなかなかそうならないんじゃないかと思うんですけど、
そうですよね、そうですよね。やはりサウナ部入る若手の子たちも最初それ言うんですよ、
はいはい、
なので、サウナちょっと入り方を間違えると危ないんですよ。
うーん、
ちょっと昔のイメージがお酒飲んだ後お酒を抜くためのサウナ、
はいはい、
例えばね、うん、あとはこう我慢大会みたいな、
あ、そういうイメージありますね。そうです
、最初に入った人よりも長くいようみたいな、うん、ああいうスタイルはちょっとあまり良くないなと思って、
なるほど、
なのでやっぱりその入り方とか楽しみ方を最初こう習得っていうと変なんですけど、うん、学んでいただいてからあとは個人差によってもしくは体調によって強弱つけていただくと非常にメリットがあるという声はいただくよう
が、ね、やっぱり学ぶことが大事だっていうこと
ですね。
深田さんどうですか？深田さんってサウナ入られます？
まあ、サウナってどうしてもこうおっさんのイメージがあって、うん、最近の若い人たちが入るっていうのはあまり知らなかったんですけども、はい、だからどうしてもこうなんかこうちょっとかっこ悪いなとか、
うん、なんかこう、まあ、古いかっこ悪いけど古いイメージ
がありましたよね。それ最近はちょっとそういうところもこう
確かに ありました実際、
はい、
なのでそういう40代50代の方々がイメージされるサウナと、
はいはい、
ちょっと新しく違うのが20代30代向けの
そうなんですよ、
このトレンドっていうところでこのコワーキングサウナは横浜にあるんですけど、そのスカイスパさんという施設をリニューアルさせていただいて、
うん、
なるほど、
はい、
横浜にあるんですね、
はい、そうなんです。で私が実際そこの常連だったんですよ、
はい、
シンプルな話、
はい、
うん、でそこでサウナ室でこうアイデアとか出してる時にこうブレストみたいな感じでセルフでやるわけですよ、自分で整理してるので、
うん、
でそのアイデアをアウトプットする場所が欲しいなと思うんですね、はい、で普通であればチェックアウトしてお家に帰って翌朝が会社に行ってからアウトプットするじゃないですか、
はいはい、
その頃にはほぼね忘れてるという問題点があると、まあ
ね、そうですよね。
なので究極のアウトプットもここでしたいと思った時に、うん、サウナ室出た場所に一層働く場所があると最高だなって思います妄想が過ぎるんですよ、もうそうやって。で普通ならそこで終わるじゃないですか、
はいはい、
あったらいいなで、
うん、
けどそこが我々その働く空間を提案する場所
なんです。国用だからね。
そうです、国用なのでもしかしたらちょっとユニークな取り組みだけれども、
なるほど、
働く場所ができても面白いんじゃないかと、
ね、
ということで、
ほぼ公私混同ですね。ほぼ
で、そうです、もうこれね究極の公私混同です、う
ん、実際なんかホワイトボードとか置いてあるんですよね。
置いてあります。
それはどういうことですか？そのサウナに入って出てからサウナの暑い中にあるんですか？
いえ、ね、それを出たところに館内着で男性も女性も一緒に食べれるダイニングエリアがあったんですよ、もともと。でそこのゾーンをリニューアルしたので実際に共用部みたいになっていて、でそこにホワイトボードとかモニター、ディスプレイモニターもあってプレゼントが普通にできるんですよ、うん、でテーブルで差し込んでで
どうですか、それやってみるとやっぱりお客使ってみた方の反応っていうのは、
は
い、
反応ね、我々はトライアルの要素もあったんですけど、はい、まあ、我々自身は手応えは感じたの自信はあったんですけど、うん、実際想像以上に社内会議の場所をここにサテライトオフィスみたいな形でちょっと利用してみようみたいな方が増えてくれて、そういうメリットがあったっていうところと、あとは女性同士の利用が増えたっていうのがあるんですよね。やっぱり健康面とかそう自律神経とかでやっぱり美容やお肌にもいいとか、はい、やっぱ翌日のマインドセットにもすごいいいっていうメリットがあって、女性同士の遊びに行く場所としてあのサウナ施設おしゃれで清潔感もあるから行ってみようみたいな、
うん、たがやみちゃんどうですか、その女性のたがやみちゃん、サウナは行ったことあります？
サウナはもちろん自分は行ったことありますけど、はい、友達とは岩盤浴ぐらいだったので、うん、今の話聞いてたらちょっと興味湧きます
ね。でもね、今さっきの話でもあるんですけど、今の20代30代の特に僕の周りでも起業家の皆さんの中で今サウナが超大ブームなんですよ、
うん、
めちゃめちゃブームが来てて、自分たちのサウナーって呼んでますよね。
そうです、そうです、サウナを愛する人たちのことをサウナーと、
サウナーと呼んで、はい、やっぱりそのくらいそういった方々にはブームになってて、あの、うん、サウナの本場のねフィンランド式のやり方を取り入れてみたいな。
そうです、私そのフィンランド大使館、まあ、政府観光局さんの方から、はい、フィンランドサウナアンバサダーに選んでいただいてて
実は
日本とフィンランドの文化交流するためのこう仕掛け人というか橋渡し人として任命いただいて、昨年1年間ずっと活動しましたと。でまさにこのスカイスパがフィンランド式サウナが特徴のところなので、うん、そこをモデルにフィンランドの人たちが働いてたり、サウナ外交ということまでされてる。
サウナ外交、
彼らは大使館にサウナがあるんですよ。
はい、なるほど。
でそのフィンランド大使の方が政治家の方とか外交するときに、はい、まずは一回サウナに入ろうと、うん、で裸になった上でそこでミーティングをしようっていう風な活用されてて、今ちょっと日本で私がそういうワークかけるサウナっていう、こうサウナワーカーみたいな名前をつけて、
サウナワーカーね、
はい、日本中の企業で働く人たちがサウナワーカーになって、はい、ライフスタイルを取り込んで生き生きと働いてくれるといいなと。
今よく見て気づきましたけど、川田さんの T シャツの袖のロゴがサウナワーカー
すごいですよね。まさにそうです、まあ、
T シャツ作ってんじゃん。
そうです、もう作っちゃいました、はい、これアパレル系も。
じゃあその、サウナ大使であるアンバサダーである、はい、川田さんに、はい、と深田さんにより深くですね、チームのコミュニケーションを活性化するにはというテーマでお伺いしたいと思います。というわけで、じゃあまず川田さんからお伺いしたいんですが、はい、もう少しですね、その、まあ、サウナを通じてコミュニケーションを高めているということなんですけど、うん、チームでこれからの時代コミュニケーションがうまくいくために、川田さん自体はどういうことに心がけているとか、そういうのありますか？
ありますね、はい、まずは、まあ、仲間が複数になればなるほどやっぱ人間同士が違うので、うん、共通項を探すっていうのは私意識的に結構やってます、
はい、
やっぱ
り共通項、
はい、その心理的安全性をまずはあの上げてあげて、喋、はいはい、りにくいとか、うん、先ほど冒頭に申し上げたみたいな、こう言ったらこう思われるかなとか、うんうん、結構日本 の、 その企業で働く人の悩みを相談を受けてることが多くて、うん、そういうことが結構見られるんですね。なのでまずは共通項で、まあ、今日暑いねとか寒いねとか全然いいんですよ。
そういうことでいいんだ。
そうです、そういうアイスブレイクから始めるっていう意味では、サウナって究極の暑い寒いの共通言語
です。確かにね、
そりゃそうだ、今日95度だったよねみたいな話が始まるともう家族みたいな感じになるんですよ。
面白いね、一気に
距離がパンと縮まるんで。
そうか、ある意味、まあ、はっきりと ちょっとした軽い極限状態じゃないですか、
はい、
そこ行ったら暑いねみたいな話、はい、当たり前ですけどなりますもんね。
なります、なります。もうまるで富士山を一緒に登頂した仲間かのようにすごい結束力が生まれて
で、
その面白いのが施設ってユニークな場所がいっぱいあるんですよ、日本中に、
うん、
なので横浜といえばスカイスパさんとか、福岡といえばウェルビーとか、施設の有名どころがいっぱいあって、そこ僕出身なんだよねとか、ここの施設いいよとか、お互いに結構
サウナ情報をシェアするの。
そうです、そうです。なのでそこで共通言語が生まれて、はい、で本題に入るという形を取るようにはしてます ね、 ね、
共通言語を持つって確かに大事ですよね、はい、確かに上司と部下のコミュニケーションとかそういうのなくて、うん、いきなり仕事の話入っちゃうから、
そうなんですよ、ね、
やっぱギクシャクしますよね。
そうですね、で求められてる方もその距離感がわからないというか、うん、一発目から本題に入ると何かいいことを言わなきゃいけないとか、自分でフィルターを作っちゃうんですよね。なのでそれを取っ払う何か手法がないかなと思って、私が取ったのがそのサウナっていう一例なんですけど。
なるほど、面白い、はい、深田さん何かありますか？
そうですね、新規事業とかやると、はい、こう先輩とかその上司のノウハウっていうのが生きないことが多いんですよね、うん、だからむしろ若い人たちの方がそういう感度が高かったりするので、本当はもっとこう喋ってほしいと思うんだけど、
ね、う
ん、会社だとなかなか喋れないっていうこともあったんで、はい、我々のコーワーキングスペースとか、今度あの社内のカタパルトの合宿もやるんですけども、はい、それもちょっと会社からちょっと外でやろうというのを、ね、うん、やってたんですよね、
はいはい、
だからそういう意味でもサウナっていうのはまだトライアルしたことはなかったので、今度ちょっと考えてみたいなと思います、ね、
いやぜひぜひ、はい、おすすめです。
最近ね、僕の周りだと例えば双子玉川でキャンプ、はい、川べりでキャンプみたいなのをやって会議するみたいな、動きが実は僕の知り合いやってるんですよ、はい、ですから確かに今お話伺ってて分かったのが、その心の壁を取るために、はい、なんかちょっと特殊な仕掛けを入れるとか、うん、特別な場所に行くとそこでまず共通の話題が出るから、うん、お互い結構打ち解けるっていう、そういうことだってことですね。そうですね、
私昔からバーベキュー部っていうのを会社でやってて、
お、いいですね、
バーベキューをやるとまたガラッと雰囲気変わるっていうのをやってたんですよね、うん、
なるほどね。
だそれのもっと究極のパターンが使うかなと。
で特にフィンランド式っていうのもそうなんですけど、はい、自然の中に人が入るっていう感覚を持っていて、
うん、
500万人の人口にフィンランド300万もサウナあるんですよ。
500万人人口フィンランド人って500万人しかいなくて、はい、サウナ300万
300万あるんです。
一家に一つサウナ、
一人に一つですね。もはや
もう毎日入るのも普通ですし、家に別荘地みたいなのがやっぱり湖が多いので、うん、そういう湖畔の大自然のところに設置して、はいはい、大自然の中に身を投じると。
よくあるのがあれですよね、僕も素人の耳で聞いただけですけど、ガーってサウナ入った後でその湖にジャバンって飛び込むらしいですね。
めちゃくちゃ冷たいんですけどね、マイナスの世界で。
やっぱやられたことあるんですね、
はい、あれは本当に冷たいっていうのはよく聞いてますし、はい、実際初めての人がそれぞれびっくりするんで、うん、なかなかあの心臓とかそのタフなところもいるんですけど、まあ、日本の方はそこまで のレンジの差はあんまりないので、はい、親しみやすい感覚にはなってますと。
じゃあカートさんもやるんですね、それ。
やります、やります、全然。でさっき のバーベキューの話もそうなんですけど、はいはい、最近の焚き火を囲んで人同士でコミュニケーションを取ると、はいはい、やっぱり炎、あの揺らぎとか、うん、火とかこう人間の原始的なところ、うん、そういうところに立ち返ったら本音が出やすい、はいはい、アイスブレイクしやすいっていうのはよく僕らもやりますね。
だからもうこれからオフィスのそばにサウナを置くか、はい、オフィスで焚き火やるか、
そうですね、
どっちかですね。
そのアウトドアオフィスみたいなね形も実は我々の企画とかの中では、はい、そういう風な空間があってもいいんじゃないかと。なぜならもう働ける空間ってもう PC1 個があればどこでも今働ける空間になってますよね。
面白いですね。じゃあちょっとここで一回締めていきましょうかね。
ちょっとブレイクをね、はい、ちょっと整わないですけどブレイクをこの話まだまだ続きます。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、
文化放送浜松町イノベーションカルチャーカフェ、略して浜カフェ。今夜はチームのコミュニケーションを活性化するにはというテーマでお話ししています。
はい、ここまで川田さんと深田さんから大変興味深い、そのチームを結束するには、まあ、なんか共通のものがあると心の壁が取り払われて、それがサウナだったり焚き火だったりバーベキューだったりするんじゃないかという話だったんですが、川田さん今はあれなんですか、はい、もうそのチーム人と人だけじゃなくて企業を横断してコミュニケーションを図るみたいなことも今進められてるってことなんですか。
はい、そうなんです。今社内にあのサウナ部っていうのを作ったものの、はい、今度こういう活動してると他の企業からもうちもサウナ部作ってみたいんだよねみたいな相談を受ける機会が実は多くて、でそのためにはどうしたらいいのかみたいな相談乗っていくと、はい、だんだんこうサウナ部、企業同士のサウナ部同士が先ほどおっしゃったようなオープンイノベーションがどんどん始まっていくようになって、
一緒に入ろうみたいになりますよね。
そうなんです。
じゃあまず一緒サウナ行こうかみたいな。
そうです、待ち合わせ場所がサウナになってラフにみんな集まってサウナ室の中でおうみたいな話が始まると。
そこで会社のこと話すんですか。
そこを出てからさっきのあのコワーキングのところで、はいはい、じゃあちょっと館内着に着替えてミーティングしようみたいな感じで、今うちの企業こんなミッションやってるんですけどと、でこういうことやりたくてみたいな話をポンと出すと、お互いにそういう、こうグループワークが勝手にできていくんですよね。
そういうことが横浜とかでは起きてるってこと。
起きてます、起きてます。で最近私は半年前なんですけど、はい、ジャパンサウナブアライアンスという団体を立ち上げまして
立ち上げたん
ですよ。すごい、また別の団体
行動しちゃうんですよ。こういう、こうサウナを囲んで日本のビジネスシーンを活性化させると。
今、ね、今あの我々にステッカーを見せてくれてまして、自前のステッカーですね、
皆さんにプレゼントで。
ジャパンサウナ部アライアンス、は
い、
本当だ。
ありがとうございます。そうです、
あの人と人があのサウナに入って向き合ってる絵をステッカーにして、うん、今いただきました。
はい、これがすごいあの、まあ、話題というか、今結構実はいろんな企業さんから反響が出てて、
へ、今何社ぐらい参加しようとしてるんですか。
実はまだ半年なんですけど、はい、50社を超えていて
早
っ。早いですよね。うちにもサウナ部作りたい、サウナ部作りましたみたいな形で、スカイスパ行っていただくと分かるんですけど、入り口にですね企業名がずらずらずらずらと書いてるんですよ。今
名だたる会社の。
そうです。で今私国用の川ちゃん と、もう一人 JAL もサウナ部を作って
日本航空、
はい、共同代表という形で他にもいろいろ結成した企業が入ってくれていると。そんなことがもう実は起きていて、日本中に今広げていくっていうフェーズまで。
で日本中で今これを広げていこうと。
そうです。
で例えばその横浜の場所に行くと、ふっと行くといろんな会社の方々がいて、はい、心の壁をみんなでサウナで取って、
そうです。
でフラットな感じでみんなで話し合う。
そうです。でみんな大体ね、仕事に対してポジティブな要素が強い方が多いので、結構協力的に一緒にやってみようよみたいな新しいものが生まれやすいんですよね。
えらいことになってますね。
えらいことに、ね、
ぜひぜひ。
深田さんどうですか。
いや、今やイノベーションはサウナで語られてる
んですね。ゲームチェンジアップ固まると参加してもいいですよ、ね、
参加しないといけないですね。ぜひ一緒にやってみましょう。
そう、ぜひ参加して
ください。ブレスするたびに煮詰まったら一度またサウナに行って、はい、で企画を練ってまた出てきてからミーティングするみたいなのが何回も繰り返せるんで、 すごい、ね、生産性も高いんですよ。
なるほど、
はい、まあまあなんか人数も入れそうな個室サウナとか作ったらめっちゃ流行りそうですね。
ブレストする場所とか瞑想する場所とか、うん、いいと思います。
いろいろなパターン、
ね、逆にこういった動きを進めていく上で今川田さんにとって課題になっていることとか、はい、こういうこともっとこうなったらいいのになとかって何かありますか？
あ、そうですね、はい、今どちらかというとそういう反響がこの1年間大きかったので、はい、施設が結構飽和状態になる。
サウナ
そうなんです我々空間作らせてもらう人間からすると、はい、もっと世の中にもう全ての駅、山手線の駅にまずはサウナがあるといいのになって私は思ってるぐらいで、
いろいろ言い出しました。面白いこと、はい、
会社帰りにサードプレイスとして駅でサウナ入って整ってからお家に帰るとか、そういうワークにつながったらいいなと思ってるんですけど。
浜松町にサウナ作ってもらいましょうかね。
まあ一応カプセルホテルについたサウナはありますけどね。
あ、いいです、うん、全然そういうのもいいんで。
サウナって僕は全然素人なんで分かんないんですけど、はい、そんなにこのサウナみたいなの選ばないでいいんですか？
皆さんね、好みでホームサウナっていうのは持ってるんですよ。
ホームサウナ、
はい、
あ、自分の好きなサウナ、
好きなサウナを人におすすめしたいサウナがいるので、はい、大体初めて会った方にホームサウナどこって一言聞くだけでもう向こう30分は続きます。
ホームサウナたちはそういう会話してんだ。
そうです、私の好きなのこれでみたいな。
うん、君そういう流派なんだ的な感じ。
そうです、そうです。でしかもこのサウナの魅力っていうのはそのフラットなんですよね、究極の。なので派閥を作らないんですよ。例えばこういう趣味の話をすると野球のチームとかになると結構私何派何派出てるじゃないですか。
なるほどね。
つまり争いが生まれるんですけど、サウナって普通にお風呂とかサウナとか延長って一人1日1回絶対入るじゃないですか、お風呂とかは。なのでフラットなんですよね。
僕今ねふっと思い出したのが釣りバカ日誌、うん、釣りバカ日誌って結局浜ちゃんとスーさんね、スーさん社長じゃないですか、はいはいはい、だけどやっぱり釣りっていう共通の趣味でお互いの心の垣根が特にスーさんの方が取れて、うん、でも社長部下って関係なくフラットに付き合えるから、うんうん、あれも共通言語ですよね。
そうです、そうです。
でただ釣りバカ日誌の課題は多分釣りってある意味競争なんですよ。同じ釣り場で浜ちゃんだけ釣れるとスーさん面白くないんですよ、うんうん、だけどサウナってそれすらないでしょ。
ないです。技術もいらなければ道具もいらない。なんだったら着てる服を脱ぐだけですから
確かに、
ね、誰でもできるんですよ。
確かに。
で必要以上に我慢することもないと、うん、であればもう一度試しましょうという話なんですよ。
なるほどね、はい、今このラジオ聞いてる人みんなサウナ入りたくなって
くる入りたいです。
気持ちいい世界ですよ、 ですよ、ね、本当に出会っていただきたいです。
へー、じゃあこれから川田さんとしてはもっと日本中でいろいろ仕事をしている方々にサウナにどんどん入ってもらおうと、は
いはい、そうですね、もうライフスタイルに入れていただいて、でサウナワーカーとして日本中を盛り上げていっていただけたら私としては非常に嬉しいですし、その活動をしたいなと思ってます。
高由美ちゃんどうですか、ここまでの話聞いて。
いやでも確かにまだ整うってことをしたことがないくって。
そう、僕もねあれ経験してみたいんですよ。なんかすっごい気持ちいいらしいじゃないですか。
ね、そうなんです。
いいですか。あれはコツは何なんですか、うん、
コツは結構時間とか私10分入って2分水風呂入ってみたいなサイクルあるんですよ。
一応なんか言われてますよね、10分サウナに入って2分水風呂入って
でまた10分休憩、
よく外外気とかに当たって10分ってよく言われますよね、
はい、なんですけど最初はあんまりそういう時間を意識せずに、うん、もう自分が暑いと思うタイミングまで入ってで水風呂に入ってっていうサイクルに自然に身を任せる、うん、つまり自分と向き合うっていうのが本質なので、最初の方整おうとしてしっかり時間をねしっかり守ったりするんですけど、
うん、
あまりそういう無理はせずに自分が今日体調的に気持ちいいと思うラインまで行っていただいたら、大体ね3回か4回施設通ってもらうと途中であれみたいな感覚来るんですよ。
へえ、
この気持ちいい感じなんだろうっていう、それが後からみんな整うっていう出会いにつながって、もうそこから人生もサウナ漬けの人生ですもう漏れなくようこそです、我々の世界にようこそお越しくださいました。
初めの一発目の水風呂に入るっていうのが、はいはいはい、なかなか勇気がいるん で、ね、できなくて、
苦手だっておっしゃる方多いです、はい、最初入ってみたらもう全然足が冷たくて無理だって言うんですけど、サウナにそうやって入った後水風呂とか行ってみると意外と入れるんですよね。
そうなんですかね。
今サウナでこう熱波とかロ
アンフースなんかありますよね、アンフグースってなんか風吹かせるやつですよね。
あれタオルで仰いでくれるサービスもあって、はい、あれ体感温度が一気に上がるんですよ。もともと80度ぐらいの部屋に対して仰ぐことで体感100度超えてくるんで、一回そこまで上げて水風呂とか入ってみるとその落差が生まれて非常に気持ちいいと。
入りましょう、
入りましょう
ぜひぜひ
ぜひ。
ちょっとサウナから生放送はできないですけどね。
ね、したいところですよね。
したいところ
です。来週までに経験してちょっと
来週までに
お互い整ったか報告し合う、
マイサウナをね、
はいはいはい、
でもし気になる方とか SNS とかの方で、私サウナ部川ちゃんでやってるので、いや最近そういう相談を受けることが多いので。
それはツイッターとかですか？
ツイッターとインスタと、
インスタでサウナ部川ちゃんで、
はいはいはい、見ていただければ、
はい、
はい、
ということで、もうちょっとね、あの話尽きないんですけど、はい、お時間となりまして、
ありがとうございます。
またちょっとサウナの話はね、はい、改めてその後ということで伺いたいですけど、
日本中で皆さんサウナに入りたくな
る日本を変えるのはサウナかもしれない
ないということですね。
チームのコミュニケーションを活性化するにはというテーマでお送りしてきましたが、今日も一冊本をご紹介します。ロバート・ブルース・ショーという方のエクストリームチームズ、アップル・グーグルに続く次世代最先端企業の成功の秘訣という本です。スバル社から発売中です。これ素晴らしいチームを作ったことで成果を上げた取り組みを紹介した本になっています。書店やインターネット通販サイトでチェックしてみてください。
はい、Jキャストニュースブックウォッチにはこの本の書評も掲載中です。読みたい本と出会えるサイトブックウォッチは LINE 公式アカウントの友達数が49万人を超える人気サイトです。文芸専門のプロ記者が面白い本を紹介しています。気になる方はブックウォッチで検索してみてください。
はい、浜松町イノベーションサロン、お客様は黒曜株式会社黒曜サウナ部の部長川ちゃん、川田直樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、
ビジネスに役立つ経営学者の漫画アニメ解説。この時間はアニメと漫画をこよなく愛する入山さんが経営学者の目線で解説をします。今日取り上げるのはアニメムーミンですが、キーワードは何でしょう？
フィンランドはサウナとムーミンだけじゃないちょっと怒ってます
ちょっと怒ってますね、はい、
はい、というわけで、まずは世界観に浸っていただくために、こちらをお聞きください。藤田敏子でムーミンのテーマ。
藤田敏子ムーミンのテーマをお送りしています。
はい、というわけで、ムーミン実は曲めっちゃ短いんですよね、うん、なんで気が抜くと終わっちゃうんですけど、ムーミンはもうラジオ聞いてる皆さん誰もが、ご存知だと思うんですが、はい、原作はフィンランドの国民的作家であるトーベ・ヤンソンですね。そしてそのトーベ・ヤンソンによって、まあ小説、絵本、コミックスとして描かれ、そして日本では1969年72年とアニメ化されて大ヒットですよね。ですからも日本では本当によく知られた、作品なわけですが、昨年2019年に、サラダ新しいアニメが作られて放送されています。でさらに確か私の記憶が確かなら、最近日本でもムーミンのテーマパークみたいなのが確かできてるんですね。実はまたムーミンが盛り上がってるんですよ。なぜかというと、その一つの理由が今年2020年でムーミン75周年なんです。はい、というわけで、ムーミンはどこかというと、これ実はですね、2018年にセンター試験の地理の問題、地理 B で実際にこういう問題が出たそうです。ムーミンの舞台はどこか、という答え、質問が出て、どこだと思います？高見ちゃん、
さっきのキーワードでフィンランド
ね、普通トーベ・ヤンソンはあのフィンランドの人なんで、はい、舞台はフィンランドかと思いきや、正解はですね、ムーミンの公式サイトにはフィンランドなど実在の場所ではなくファンタジーの世界であるというのが、まあ、正解なんだそうでということはこのセンター試験どうなったんです
か？話題になりましたよね。
話題になりました、
ね、話題になったんですね。
答えが違った、答えがなかったっていう。
だからセンター試験の人たちはフィンランドだと思ってたんだ。はい、それを実は違ったっていうことで、うん、だから間違い問題だったっていうことでも話題になった、うん、まあそれそうですね。確かムーミンって実際にはあれ確か妖精みたいな設定ですよね、うんうん、実際にはいない架空の動物で、だからあれカバじゃないんですよねどう見てもカバじゃない、カバっぽいけどカバじゃないっていう。だスナフキンとかも実はそんなに本当はいわゆる普通の人間とは違うっていうことなんですが、今日なんでこのムーミンを取り上げたかっていうと、もう言うまでもなく今日のテーマだったサウナの母国、サウナ発祥の地がフィンランドなわけですよ。ということで、まあ、そのフィンランドというでもう一個有名なのといえばムーミンなわけですけど、皆さんね、フィンランドっていうとサウナとムーミン以外って何か思いつきます？
あとはもうスウェーデンの隣ぐらいですかね
それ知ってるだけでも結構すごいですよね まあ、そういうイメージだと思うんですよ。ちょっとフィンランドの方には申し訳ないんですが、なかなか日本からだと遠いんで、サウナ、ムーミン、あとなんだろうっていう風になると思うんですが、実は今ねフィンランドベンチャーがすごいんですよ。
そうなんです
、スタートアップ企業、ベンチャー企業が今バカバカ出てます。さすが深田さん、深田さんこれご存知ですか。
そうですよね、ノキア の, あの出身の方々がいて、なるほど、ハワード大学っていう大学もね結構すごいっていうことで、
はい、はいはい、そうなんですね。もともとノキアっていう大変有名な会社があったじゃないですか。ですけどでもそれ以外にバンバン新しいベンチャーが出ていて、うん、例えばこれ、ね、ゲーム好きの方にはおなじみなんですけど、クラッシュオブクランっていうのが今世界中でねものすごく人気があるゲームがあるんですが、はい、それを作っているスパーセルですとか、それからこれはご存知ですか、アングリーバーズっていうスマホゲームで今一時期盛り上がった、ものすごい盛り上がった世界40億ダウンロード、これも、フィンランドの会社ですね、ロビオという会社が作ったものです。それから最近では、ですね、エネボというフィンランドのベンチャーがあって、これはゴミの回収ボックスにセンサーをつけることで、最適なゴミ収集をするということをやるスタートアップで、これ日本でも、福島や長野や東京の六本木ヒルズ、実際にこのベンチャーのビジネスがあるそうです。
そうなんですね、は
い、さらにはマースグローバル、これ最近モビリティアズアサービスの略でマースっていうじゃないですか、そのスタートアップ有力スタートアップ企業もフィンランド出身のものがあって、それも今年、日本に上陸予定だそうです。で実はこういった感じ です、ね、今フィンランドベンチャーがすごくて、実際例えば私の知っているところですと、経営競争基盤という日本ですごく有名なの富山和彦さんという方が運営している、いや、まあ、いろいろな経営をあの支援する組織があるんですけど、そこはフィンランドに確かベンチャーキャピタルを作って投資をするということを始められてますね。だから日本とのつながりもだんだんそうやって出てきているということなんですね。ですから実はフィンランドはもうムーミンとサウナだけじゃない、ベンチャーが注目なんです。でその背景にあるのはまさにさっき福田さんがおっしゃってくれたことなんですけど、もともとノキアという大変有名な大手通信企業があったんですが、マイクロソフト、アメリカのマイクロソフトがそこを買収したんですね。で向こうの方、欧米の方って買収あるやろで、やっぱり買収するとそこで、まあ、ある意味リストラするんですよ。でリストラってもちろんね、あのそこで解雇された人にとっては残念なことなんだけど、でも結果としてそういう方々がやっぱり新しいこと始めるんですよね。会社はもういないんだから、新しいチャレンジ始めて、そこでフィンランド政府がうまく支援することで、結果としてベンチャーが今いっぱい出てきてるんですね。だから日本でも実は結構最近新しいことを始めてる方の中に、昔の長銀とか、うん、それから山一証券とか、そういう大手企業 で倒産したところがから出てこれた方が今日本のビジネスで活躍されてたりするんで、やっぱりそういう企業の新陳代謝ってある程度必要だってことですね。でそれが今フィンランドで起きていて、結果的に今ベンチャーで大注目ということで、2018年度の起業しやすい都市ランキングは、ヘルシンキ、フィンランドの首都が世界第2位にまで輝いているということです。
わかりました、
はい、ですのでフィンランドもぜひサウナ、ムーミン、ベンチャーということで注目してくださいということです、
ね、あと1個サンタクロースもありましたね。
あれフィンランドか、
あそうなんですか、
サンタクロース、はい、
じゃ ありましたか、ね、その4つをということですね、はい、はい、
ベンチャーを加えてください。以上ビジネスに役立つ経営学者の漫画アニメ解説でした。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、
お送りしてきました文化放送未来文化ビレッジ浜松町イノベーションカルチャーカフェ、略して浜カフェ、閉店の時間が近づいてきました。まあ、今日の浜町イノベーションカルチャーサウナにすればよかった世界
もはやね
もはやねぐらいのこうサウナの話でしたけど、はい、次回のお知らせです。次回は常連さんに株式会社エクサウィザーズ社長の石山光さん、
あ久しぶりですね、
久しぶりです、はい、お客様には株式会社ローランドベルガー、これ、まあ、ドイツのコンサルですよね、
はい、ドイツの有名なヨーロッパの有名なコンサルティングファームの日本の方ですね、
はい、の社内ベンチャーみんなで動こうプロジェクトの統括責任者高橋圭介さんをお迎えして、モビリティサービスの可能性を考えるというテーマでお送りします。
すごいですね、あの有名なコンサルティングファームの方がみんなで動こうっていう部署を作ってるっていう、うん、はい、楽しみですね、
楽しみですね、
はい、ですね、ツイッ ターまず読んでみましょうかね。ツイッターでは先ほどのムーミンネタで、あの私が最初に最近ムーミンのテーマパークができましたけど、はいはいはい、どこだっけみたいな話をしたら皆さんちゃんと突っ込んでくださって、ガンちゃんさんが反応でしょ、他の方も、反応ですというコメント結構いただいてました。アミーゴ10255さんも反応にムービンバレーパークっていうんだができましたよということで、皆さん反応だそうです。それから A1 さん、これもムーミンはカバじゃないっていう話なんですけどムーミンの種族はムーミントロルだし、人型のミーやスナフキンも精霊の類です。
あ、そうなんですね。
やっぱムーミントロルってもうそういう名前があるんですよ、ね、種族がある
そのものがね。
アンパンマンもあれ確か妖精ですよ、
うん、
確かね。
そうなんですか、うん、
そうですよ。
まあそうか、でもまあジャンル分け難しいですけど、
そうあれも確か妖精設定なんですよ。意外と
大きく分けると妖精なんですね、
はい、
さあなんて話をしてる間にあっという間にお別れの時間が、
そうなんだ、
そうなんです、はい、近づいてしまいました。今日の放送、文化放送 YouTube チャンネルかポッドキャストでも配信されます、はい、さらにボイスメディアボイシーではコーナーごとに聞くことができます。ぜひ改めて聞いてみてください。
はい、ここまでのお相手は入山明恵と
高原恵美と
深田正則と
文化放送アナウンサー砂山圭太郎でした。コミュニケーションを活性化するにはサウナ、うん、この理由が分かりました。早めに会社のみんなを連れて行きますよ。あとマスターの言うことが嘘だなんて疑ってすいませんでした。
本当ですよ、マスターって知識がすごい広いんで、私たちが知らないとか常識では考えられないことも言うんですよね。だからこそたまに疑われるんだと思うんですけど
ね。え、疑っちゃいました。でもこの前の高齢者向けの VR とか今週のサウナみたいにまだ知られてないけどっていう儲け話、こっそりなんかないですか？
そうですね。あ、実は今度南米でとある仮想通貨が発行されるんですよ。これに私実は大変可能性を感じていまして、今ならツテを使ってお客さんにもお友達価格で販売できるんですけどね。
なんかうさんくさいな。でもひょっとしたりするのかな。
いやうさんくさくなんかありませんよ。ドカーンといきますよ、ドカーンと。
わかりました、決めました。昨日入った給料今から全部下ろしてきて買います。
あ、ATM に行っちゃいましたね。その仮想通貨本当に儲かるんですか？
たがえみちゃん、僕は儲かるなんて一言も言ってないよ。それにね、楽して儲けようなんて考えない方がいいよ。お金が欲しいなら真面目に働いて汗をかいて頑張りましょう。サウナの話だっただけにね。
何ですかそのつまんないやつ。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、次回も火曜夜7時から皆様のご来店をお待ちしております。